こんばんは、YouTuber のかぐらです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、8月の今日は12日ですね。ちょっと遅い配信になってしまいましたが、今日は芸能人 YouTuber についていろいろと語ってみたいと思います。かぐら飯。この番組は YouTuber であるかぐらが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるうりとお話しするラジオ番組です。ツイキャス、スタンド FM のライブ配信を含む全15アプリで好評配信中です。ぜひお好みのアプリで購読、登録、フォロー、いいねよろしくお願いします。ただ公開収録ということなので、ライブの、ね、視聴者の方でリアルタイムに反応できないかもしれませんが、そこはよろしくお願いします。はい、今日芸能、夏休み企画第2弾ということで芸能人 YouTuber について、まあ、思うところをね、いろいろ語っていこうかなと思います。ちょっと最終的にねうまくまとまらないかもしれないんですが、そのところはご容赦ください。はい、皆さん芸能人 YouTuber 今年の上半期本当にいろんな方がね、参入されましたよね。で、その中でも例えば川口春奈さんね、ものすごくブレイクしましたよね。まあその前にね本田翼さんっていうものすごくブレイクした流れがあって、まあ、川口春奈さんのね、もう大女優さんですよ。大女優さんの、素のね姿が見られると、実家に帰省した時の動画とかねものすごくブレイクしましたよね。ですからまあああいう有名人の方のまあ、ナチュラルなねルーティーンが見られるなどなど新たなこう動画のね価値を示したことで本当に話題になりましたよね。あと私の中でトピックとして印象深いのはやっぱり石橋貴明さんですね。まあとんねるずというお笑い芸人さんのその芸風としてまあかなりはっちゃけたことをやるっていうのがまあ芸風だったわけですけども、だんだんほらテレビのねコンプライアンスとかが厳しくなってきてどうなんだろうというところもあったと思うんですよね。でそういった中でまあ当時のディレクターさんと組んで、まあ要は本当にプロの当時の制作集団ががっつりタッグを組んで YouTube でまあ好きなことをやると、しかもそれが本当にそのかつてのテレビクオリティだと、まあバズらないはずないですよね。うん、ですからその前段階で、江頭2時50分さんが、もう瞬く間にね100万フォロワー達成したということも記憶に新しいと思います。でもそれってやっぱりこうコンプライアンスまあ ほぼ関係ないやっぱり YouTube 向きの人だったんだなとも言えるわけですよね。ですからまあ今後ねまだまだ増えそうだとは思うんですけど、まあ、一方でその動画を表現する一つの媒体として見た時に僕はこの流れを読み解く一つはフォロワー経済圏という言葉だと思っています。どういうことかというと、私自身コロナ禍でテレビ出演を多数させていただきました。数えたらね、3ヶ月で8回かな。でなんだかんだ NHK、日テレさん、TBS さん、テレ朝さん、まあ、テレ朝さんはアベマ TV なんですけど、テレ東さん、あとフジテレビさんは協力って形ではあるんですけど、一応ね、まあ、民放、あと CBC さんね、民放7社、攻略しました。でですね、思ったのは、テレビって、ものすごく人とお金をかけて、まあ、人をがたくさん関わって作ってるんだなって思ったんですよね。一方でどの局さんも、まあ、作り方の細かいところの差はあるんですけど、まあ、基本は一緒なんですよね。その設備や局の場所や何かに気をつけなくちゃいけないってところは一緒なんですけど、違うんですけど、なんかね基本はもう本当に企画考えて、で台本書いて、で、出演者にアテンドして、でみんなでわーって集まって収録して、でその後編集して公開っていう風になるわけですよ。 で局によっては本当に台本も、本当に箇条書きっていうところだけのところもありますし、僕自身のセリフも一言一言書いてあるプラスアルファで向こうが調べてくださる場合もあったり、本当その細かさはバラバラなんですよ。ただなんか作り方は基本はやっぱり一緒なんですよね。で思ったのが、私自身その YouTuber として思ったことがあります。いや、テレビってね、ものすごくこうオーバースペックだなって思ったんですよね。これ正直な話、これ誤解を恐れないで極端な言い方をしちゃいますけども、あんまり皆さんディスらないでくださいね。極端な話、例えばドッキリを見たければそこまで大掛かりなことをやらなくても面白いドッキリを作ってる YouTuber さんってたくさんいるじゃないですかね。でも彼らはやっぱり大きな広告費がかかっていたり、今までの作り方の流れで来てたりするので、やっぱりいろんな人をかけて手間をかけて作る流れになってるわけですよね。でも、この間私の知り合いのタイムラインで、その制作会社の方が本当に年々仕事がきつくなるっていう、打ち明けを聞いたことがあるって話をされていて、いやそりゃそうだよなと、うん、これだけオーバー、これだけいろんな手間かけても広告費が集まらなければ、まあ、そうなるわけですよね。で広告費がなんで集まらなくなってくるかというと、やっぱりテレビよりネットの方が広告費が集まりやすくなってくるいるからだと思うんですね。実際、ネットの広告総広告費の方が上回ったというのが去年のニュースで出てきました。でフォロワーさんがたくさんいる YouTuber さんであれば、その YouTuber さんにポンと、広告直球で出した方が、まあ、売れる場合も多いわけですよね。実際 YouTuber のヒカルさんがね、ロコンドっていう、靴のメーカーでしたっけ、組んで ものすごい売り上げを出したっていう事例が出てきたわけですよ。ですから、まあ、実際にはそのフォロワーさんでも購買力のあるフォロワーさんっていう意味が大きいとは思うんですけども、とはいえ、まあ、フォロワーさん、そういう行動力のあるフォロワーさんをたくさん持ってる方は、もう芸能事務所だろうと YouTuber 事務所だろうとどんどん独立していくわけですよね。うん、そうだからね、やっぱり芸能人 YouTuber の方も逆に言うとフォロワーをたくさん獲得して、そういうフォロワーを今のうちにですよね、要は今のうちにたくさん獲得しておいて、そういう、フォロワー力をつけないと、まあ、テレビの方はそういうふうにどんどんこう広告費が下がってくる流れがあるわけで、自分たちも置いてかれちゃうぞっていう、多分ね、焦燥感もある、あの焦りもね、あるのかなってのは正直思いました。実際、かつて、ふなっしーさんのある記事を見たことがあるんですよ。でそこでやっぱりね、どんどんね、テレビの人たちと関わってると、どんどんね、無茶ぶりをされるって書かれてました。爆弾の前で走ってくださいとか。でもそのエスカレートする様って、なんか YouTube でも聞いたことありません？そういう無茶ぶり、まあ迷惑 YouTuber ほどじゃないですけども、でもやっぱり映像制作の基本って考えると、どうしてもそういう派手な方に行っちゃう演出っていうのは、なんかわからなくもないんですよね。でもそれをものすごい時間拘束されて、でも出演料だけで済んで終わってしまう。だけどフォロワーがたくさんいらっしゃる方だったら、もっと一瞬で一投稿で莫大なお金を稼げてしまう。そうなると、テレビに出演するのもなっていう考えが出てきてもおかしくないですよね。そこまでして撮らなきゃいけないのっていう気になると思うんですよ。っていうことがやっぱり実際その、フナッシーさんの記事でも書かれてて、で断るようにしていったら、徐々にやっぱり仕事がなくな、あのテレビから来なくなったって話を書かれてました。だからなんかその流れの中でどうしてもね、オーバースペック、競争が激しいっていうのもあるんですかね。なんかね、オーバースペックな気がしてしょうがないんですよね。私自身ね、本当に長い時間拘束されるんですよ、テレビ出演って。まあ、それぐらいいろんなことにこだわらなくちゃいけないっていうのはあるんですけど、でもね、確かに仕事ぶりは大変そうだなって、本当何社も見てて思いました。ですから、ね、 結局その動画制作の場がテレビなのか YouTube なのかっていうところの違いであって、じゃあそこに動画を出すときにどれだけコストパフォーマンスよく制作して利益を出すかっていうところは多分ねビジネスとしては一緒だと思うんですよね。ですからそういうフォロワー経済圏に気づいた芸能人の方々が本当にプロの力を持って逆に最小限のプロチームで挑んだらそりゃすごいですよね。石橋さんのような、まあ、チャンネルの成功もあり得ると本当に思います。ですからまあ僕自身もその動画をこれから今後制作するにあたって別に勝負ではないんですけど、やっぱりその動画制作コストを常に考えながらそれに最適化しうる、まあ、YouTube やインスタ IGTV や、Pinterest の動画や、TikTok や、まあ、いろんな媒体はやっぱり組み合わせて考えていきたいなと、本当ね最近は思うようになりましたね。いや本当ね皆さん、また下半期、今年の下半期もねいろいろ変わると思いますから、ぜひお互い注目して、見ていくことにしましょう。そしてよかったらね、あの私のこの、ラジオ番組、週末土曜日は YouTube 関連のニュースまとめもやってますので一緒にね学んで、楽しんでいきましょう。はい、というわけで今日は、芸能人 YouTuber さんたちをフォロワー経済圏という切り口で、語ってみたという話でした。最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない、明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日も一緒にみんなで動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。